ユダヤ人の歴史パート2、話城間宗達。
歴史パート2ということでお話ししたいと思います。ユダヤ人の歴史はまた神の現在の神のための歴史でもあります。荒涼たる岸辺に打ち上げられた破片のように各国に撒き散らされたユダヤ人、エルサレム滅亡から世界に散らされた流浪の旅をしたユダヤ人、この2000年の歴史は国々から迫害を受けた。6000万人の死傷者を出した史上最悪の第二次世界大戦、ナチスの支配下で殺されたユダヤ人は、ヨーロッパ全体で600万人とも、の人が犠牲になったとあります。1947年、イスラエル独立宣言し、イスラエル建国によって離散したユダヤ人たちは各国から戻ってきました。1950年に帰還法が制定され、世界のユダヤ人はイスラエルの帰還と同時に市民権が与えられました。エルサレムに第三神殿建設を計画し、ローマ法王の支配のもとに新世界秩序構築を目指すのか、ダニエル書12-11にジョークの犯罪が取り除かれ、荒らす憎むべき者が建てられる時から1290日が定められていると。国々の王様は主権がローマ法王に、荒らす憎むべき者に主権を 与える時がやがて来ます。そして1290日間、新世界秩序構築が行われます。もう一つの方法は、残りの者に希望を託せ、武器を捨てよ、立法によって生きよ、歴史の証言者となれという、神に改心し、残りの民として大いなる叫びをする重要な働きに加わるのか。この二通りであります。現在も神の民はこの二通りを選択いたします。ユダヤ人の滅びた理由。ユダヤ人は先民意識が強かった。昔神は非常に大きな恩恵をお与えになったので、彼らは自分たちの罪を多めに見ていた。彼らは自分たちが他の国民よりも優れていて、神の祝福を受ける資格があるとうぬぼれていた。こうしたことは世の終わりに望んでいる私たちに対する訓戒のためである。我々はどんなにかたびたび神の祝福を誤解し、自分たちのうちに何か良いところがあるから恵まれるのだとうぬぼれることだろう。神は我々のためにしたいとお思いになることをなさることができない。神の賜物は我々の自己満足を助長させ、我々の心を不信と罪の中に固くなにするために用いられている。各時代の希望条款の108ページですね。自分たちのうちに、ね、良いところがあるから恵まれるんだという、この自己過信の精神ですね。彼らは自分たちが生きようというよりもずっと優れていると思っていたが、彼らが神から光を受けていたことを考えてみるとき、彼らはその生きようというよりも悪いのであった。我々生きようとは、ユダヤ人の目から見ると人間ではなく、ほとんど虫けらに値しない。我々は、かの高貴な貴族の血統ではないからだとルターは言った。ヘロデ、祭司、長老、ラビたちは東の博士たちのメシアの誕生についての質問に答えられなかった。そこで高慢と妬みのために光に対して扉を閉ざされた。羊飼いと博士たちによって伝えられた噂がもし信用されたら、祭司たちとラビたちの立場は、はなはだ面白くないものになり、自分たちが神の真理の解説者であるという彼らの主張は覆されることになる。この学識のある教師たちは、自分たちが異教徒と呼んでいる人々の前に、身を低くして教えを受けようとしなかった。神が自分たちを見過ごして、無知な羊飼いや、割礼を受けていない異邦人たちにお知らせになるはずはないと彼らは言った。各時代の希望条款の54ページですね。非常にユダヤ人たちは先民意識が強かったと、ね。今日の神の民はどうであろうか、ね。パリサイ人は自分たちをアブラハムの子であると宣言していた。神が初めに異邦人たちを顧みて、その中から皆を追う民を選び出された。使徒行伝 15-14。異邦人からすべて神の民は選ばれてきました。あなた方の先祖たち、すなわちアブラハムの父、ナホルの父テラは昔、ユフラテ川の向こうに住み、皆他の神々に仕えていたが、私はあなた方の先祖アブラハムを川の向こうから連れ出して、カナンの地を導き通り、その子孫を増した。この偶像礼拝のところからアブラハムは召されました。アブラハムの子孫ということは、名や血統によらず、品性が似ることで証明された。同じように、使徒の継承は、教会の権威を引き継ぐことにあるのではなくて、 霊的な関係にあるのである。人たちの精神、彼らが教えた信念と真理の教えを原動力とする生活、これが使徒の継承の真の証拠であると、ね、各時代の希望中間の256ページ、257ページ。ナヤ血統によらないアブラハムの子孫は、ね、品性である、ね。アブラハムと彼の子孫との賜物は、カナンの地だけではなく、地球全体を含むものであった。なぜなら世界を相続させるとの約束がアブラハムとその子孫とに対してなされたのは、立法によるのではなく信仰の義によるからであると使徒は言っている。ローマ 4-13。 キリストにある者たちは皆アブラハムの子孫であり、約束による相続人である。すなわち罪の呪いの取り去られた地の朽ちず、汚れず、しもぶことのない資産を受け継ぐ相続人である。ガラテヤ 3-29。国と主権と全天下の国々の権威とは、意図高き者の生徒のために与えられる。とはあります。では、私たちは何と言おうか。義を追い求めたなかった異邦人は義、すなわち信仰による義を得た。しかし、義の律法を追い求めていたイスラエルは、その律法に達しなかった。なぜであるか。信仰によらないで、行いによって得られるかのように追い求めたからである。彼らはつまずきの石につまずいたのである。ユダヤ人が滅びたのは、信仰によらないで、行いによって得るかのように追い求めた。これがユダヤ人の滅びなんですね。すべて信仰によらないことは罪である。ローマ書 14-23。 ユダヤ人とギリシャ人の差別はない。同一の主が万民の主であって、彼を呼び求めるすべての人を豊かに恵んでくださるからである。ローマ書 10-12。 パウロはこう言いました。パウロは、私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人なる罪人ではないが、人が義とされるのは、律法の行いによるのではなく、ただ、キリストイエスを信じる信仰であると言った。先民意識の強いユダヤ人は、罪はなく、異教徒たちは罪人で呪われたものであるのか。教会員の罪人は、教会外の罪人に勝るものではありません。死なないでバブテスマという形式を受けた罪人は、キリストを知らない罪人に勝るものでもありません。教会内にいてもいなくても罪は罪であり、罪人は罪人です。同じ罪であります。そして人の心をご存知である神は、聖霊を我々に賜った同様に、彼らにも賜って、彼らに対して証をなし、また、その信仰によって彼らの心を清め、我々と彼らの間に何の分け隔てもなさらなかった。使徒行伝 15-8-9 ですね。神様は、異邦人、ユダヤ人、ね、何の分け隔てもなさらないという。確かに主イエスの恵みによって我々は救われるのだと信じるが、彼だとしても同様である。神は心の清めということにおいて、ユダヤ人と異邦人の間に分け隔てをなさいません。もしユダヤ人の品性と生活が神の律法に一致していなければ、彼らは神の民ではない。しかし、もし分け隔てをするならば、あなた方は罪を犯すことになり、律法によって違反者として宣言される。ヤコブ 2-9。自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよというのが、この、 分け隔てない精神であります。ユダヤ人がキリストを拒んだ理由、滅びた理由は宗教指導者を信頼したからであった。そこでイエスはまた言われた。よくよくあなた方に言っておく。私は羊の門である。羊の囲いに入るのに門からではなく他のところから乗り越えてくるものは盗人であり強盗である。ヨハネ 10-1。 キリスト以外の贖いの方法、どのような贖いの方法がありますか。自分自身の行いによって救われるということと、宗教的儀式と霊天律を厳格に守る、そういったキリスト以外の贖いの方法なんですね。パリサイ人は門からは入れなかった。彼らはキリスト以外の方法で囲いによじ登っていったのであって、真の羊飼いの働きを果たしていなかった。祭司たちや役人たち、律法学者やパリサイ人たちは、生きた牧草地をダメにし、生命の水の源を汚した。霊感の御言葉は、こうした偽りの羊飼いをありのままにこう描いている。あなた方は弱ったものを強くせず、病んでいるものを癒さず、傷ついたものを包まず、迷い出たものを引き返さず、彼らを手荒く厳しく治めている。エゼキエル 34-4 ですね。あなた方は良い牧場で草を食い、その草の残りを足で踏み、また澄んだ水を飲み、その残りを足で濁すが、これはあまりのことでないかと。この現在の指導者たちも、神の御言葉は曲解し、自分勝手に解釈して、信徒には、この干し草、踏みつけられた御言葉を教えていると。預言者はこう言っています。あなた方は天国を閉ざして人々を入らせない。自分も入らないし、入ろうとする人も入らせようともしない。偽善な律法学者、パリサイ人たちよ、あなた方は災いである。あなた方は一人の回収所を作るために海と陸とを巡り歩く。そして作ったなら、彼を自分より倍もひどい地獄の子にする。マタイ 23-13-15。ユダヤ国民は大いなる救済者が現れることを期待していた。そしてそれを利用する者が出てきて、その期待を彼ら自身の奉仕に向けさせ、それによって彼らが利益を得、崇められるようにした。ね、この神殿の働き、献金をすべて袖の中に、懐の中に、そういった指導者は自分の利益のために入れた。キリストは羊を救うためにご自分の命を捨てられた。そして彼は彼の牧者たちにこのように表現された。愛を彼らの模範としてお示しになる。しかし、羊が自分のものでない雇い人は群れに対して真の関心を抱いていない。彼らはただ利益のために働くのである。自分のしていることしか考えない。彼らは委ねられたものの益ではなくて自分の利益を図る。そして危険が迫ってくると群れを捨てて逃げてしまう。人類の曙上巻の208ページ。指導者は雇い人の精神である。偽預言者を警戒せよ。イエスは偽預言者の特徴を明らかにされた。彼らは外見と全く違っている。外見は羊の衣を着ていますが、内側は強欲な狼です。彼らは自分のためにお金、地位、名誉、弟子を得ようと努力しています。彼らは無害のように見えますが、実際は狼のように欲深いものであります。だから、 彼らがあなた方に言うことは皆守って実行しなさい。しかし彼らのすることは習うな。彼らは言うことだけで実行しないからだと。マタイ 23-3。 なぜ人を教えて自分を教えないのか。盗むなと人に説いて自らを盗むのか。勧誘するなと言って自らは勧誘するのか。偶像を忌み嫌いながら自らは見あるものをかすめるのか。律法を誇りとしながら自らは律法に違反して神を侮っているのか。ローマ書2章の21から23。この学者やパリサイ人は外見だけ従っているように見せて内面的に従わなかったという恐るべき悪い前例であります。イエスはそのような人はその身によって見分けなさいと勧めています。茨からブドウはできないし、アザミからイチジクはできません。その身によって見分ける。これらの教師たちはどのような教えを伝えているであろうか。それはあなたに神を敬い恐れるようにさせるのであろうか。それはあなたを神の戒めに忠誠を尽くさせ、神を愛するようにさせるものであろうか。祝福の山、181ページ。このような教師の精神はどんな精神でしょうか。彼らは公平で親切でしょうか。それとも敵意があって批判的でしょうか。彼らは建設的でしょうか。それとも破壊的でしょうか。彼らは人を許すでしょうか。厳格でしょうか。現代の真理に固く立っているでしょうか。宗教の外的形式を心と生活の清めに代用することは、これらのユダヤの教師たちの時代と同様に、今でもなお改心していない人々に歓迎されている。今日も当時と同様に、偽りの霊的指導者がいて、多くの人々が彼らの教えに熱心に耳を傾けている。サタンは巧妙に働いて、キリストを信じ、神の律法を守ることによって得られる救いの希望から人々の心をそらそうとしている。大敵サタンは各時代において神が欺こうとする相手の偏見をのや好みに彼の誘惑を適合させる。彼は使徒時代においてはユダヤ人の霊天律を尊重してキリストを拒否するように導いた。彼は現代において多くの自称クリスチャンたちにキリストを尊ぶという口実のもとに道徳律を軽視させ、その戒めを犯しても罰はないと教えさせているのである。観覧から栄光の下巻の71ページですね。霊天律にユダヤの伝承を混ぜてしまった。ユダヤ人たちは霊天律を、ね、よって滅びていった。しかし、最後の時代には、今度は道徳律を軽視させる。サタンは、キリストの死とキリストの復活を通して、神の律法が変更されたとか、廃されたとか、持ってきます。そして、私たちは今まで常に日曜日を守ってきた。先祖たちも守ってきた。多くの者が、人が、正しく守って死んだから、これからも日曜日が真の礼拝であるという言い訳をいたします。キリストの時代のラビたちは、聖書に多くの不可解な解釈を施していた。神の御言葉が彼らの言葉を明らかに責めていたので、その力を削ごうと試みた。それは今日も同じである。神の御言葉は不可解で、踏めるようなものであるかのように見せかけて、それを神の戒めに従わなくても良い理由にしている。キリストの実物教訓の16ページ。神の御言葉を踏めるように今している。何を説教しているかわからないような状態であります。パウロは、 旧約聖書に通じていたが、先祖の言い伝えによって盲目になっていた。パリサイ人の言い伝え、タルムードはあまりにも深く教え込まれていた。間違った方向への熱心さ、パリサイ人の中のパリサイ人であった。そして、同国人の中で私と同年配の多くの者に勝ってユダヤ教に精神し、先祖たちの言い伝えに対して誰よりもはるかに熱心であった。ガラテヤ 1-14。 ユダヤ教はキリスト教ではなく人間の言い伝えであった。そして新約聖書を拒んだ。パウロは旧約聖書も信じないで、また理解もしていなかった。神の教会を荒らし回り、信徒たちを迫害した。ルターは旧約聖書を曲解し、それを偽造した。異教徒の哲学よりも邪悪なタルムードと言っています。ルターは。タルムードを彼らから没収すべきであるとルターは言った。外国人には利息を取って貸してもよい。ただ、兄弟たちには利息を取って貸してはならない。これはあなた方が入って取る地で、あなた方の神、主がすべてあなた方にすることを祝福が与えられるためである。申命記 23-20。それを現在もユダヤ人たちは利用しています。外国人には利息を取って貸してもよい。ただ、兄弟には、利息を取って貸してはならないと。そのような神の御言葉を曲解して、ユダヤ教徒の多くが金融業務に携わっていた。高利貸しをし、彼らは人々の富を使って我々は奴隷とするとルターは言った。銀行業で成功するユダヤ人たちを妬み、各国、国々から反感が高まった。ユダヤ人たちは金持ちのお金を利用して、それを多くの市民に、ね、高い利息でよって貸したと。主は言われた。この民は口を持って私に近づき、唇を持って私を敬うけれども、その心は私から遠く離れ、彼らの私を貸し込み恐れるのは、空で覚えた人の戒めによるのである。イザヤ 29-13。これらイエスの反対者たちは、人々が子供の時から尊敬するように教えられ、彼らの権威には絶対に従うように習慣づけられていた。その者たちであった。人々は、なぜ我々の役人たちや学者たちはイエスを信じないのだろうか。もしこの人がキリストであるなら、こうした敬虔な人たちがこの人を受け入れないことがあろうかと問うと。ユダヤ民族に彼らの贖い主を拒否させたのは、このような教師たちの影響であった。各時代の希望、下巻の361ページ。ユダヤ人たちは小さい時から指導者に従うように教育され、尊敬するようにされてきました。あなた方は鼻から息の出入りする人に頼ることをやめよう。このようなものは何の価値があろうか。イザヤ 2-22。誤りのない人間は一人もなく、彼らの影響力によって人々を誤った方向へ導いてしまいます。私から離れては、あなた方は何一つできないからである。イエス様から離れては何一つできないからである。そして、あらゆることにおいて、神と相談することを決して忘れてはなりません。なぜなら、神は決して私たちを誤った方向に導かれることがないからです。私たちは肉を頼みとしてはなりません。主として人間の助けや指導者に頼るならば、 不信仰が忍び寄り、私たちの信仰は死んでしまいます。聖霊に導かれる下巻の284ページ。主はこう言われる。おおよそ人を頼みとし、憎なる者を自分の腕とし、その心が主を離れている者は呪われる。エレミア 17-5。 人を呪いに導く者はもちろん自分も呪われます。盲人を道に迷わす者は呪われる。申命記 27-18。 多くの人々をイエス・キリストから離し、偽りの教えに導くユダヤ人は呪われる。しかし役人たちの中にもイエスを信じた者が多かったが、パリサイ人をはばかって告白しなかった。街道から追い出されるのを恐れていたのである。多くのユダヤ人たちがパリサイ人の機嫌を伺った。なぜかというと、教会から追い出される、除名されるからであります。彼らは神の承認よりも人の称賛を好んだ。非難と恥を免れるために彼らはキリストを拒み、差し出されて永遠の命を拒んだ。各時代の希望、下巻の89ページ。非難と恥を免れるためにとあります。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るであろう。自己を愛する思い、自己中心の思いは滅びなければならない。自己犠牲の法則は自己保存の法則である。キリストのためにこの世の生命を犠牲にする者は永遠に至る生命としてこれを保つのである。各時代の希望の下巻の85ページ。キリストを拒んだこと、それによって生じ結果に対する責任は彼らにあった。一つの民族が罪を犯し、滅びていった原因は、その宗教指導者たちであった。キリストの実物教訓、284ページ。現在も多くの者が指導者に頼っています。しかし最後の時代は、ね、牧者たちと一緒に滅びる者が多くいるとあります。私はユダヤ人の国が突然その思想や行動に変化をきたしたのでないことを示されました。彼らは幾世代にもわたって偽りの説に影響され、真理に対抗するような原則を実行し、宗教的思想と人間の心の産物である計画とを組み合わせてきたのです。人間の発明したものが崇高なものとみなされたのでありました。聖霊に導かれて下巻115ページ。聖書よりも人間の言い伝えを上に置いたとあります。人間の哲学と神の御言葉を混ぜたゲマラ・ミシュナーの仲介書、すなわち立法学者の講伝、解説を集めたタルムードを2000年たった今も信じています。人間の戒めを教えとして教え、無意味に私を拝んでいると、イエス様はそうおっしゃっています。サタンが彼らの目をくらましていたために、言葉の真の意味を悟ることができなかった。今日多くの人がこれと同じことをしている。多くの教会がこの罪に陥っている。今日のいわゆる知者学者と言われる人々が昔のユダヤ人の教師たちと同じ経験を繰り返す危険が多分にある。キリストの実物教訓86ページ。これは非常に気をつけなければなりません。今はいろんな誤った教理が吹きまくっております。エルサレム滅亡は宗教指導者の罪によるもの。ヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の司たちを、すなわち公義を憎み、すべての正しいことを曲げる者よ。これを聞け。あなた方は地をもってシオンを建て、不義をもってエルサレムを建てた。その頭たちは、 まえないを取って裁き、その祭司たちは与えを取って教え、その預言者たちは金を取って占う。しかもなお彼らは主により頼んで、主は我々の中におられるのではないか。だから災いは我々に望むことはないという。ミカ書3:9-11。これが宗教指導者の罪であります。自分たちの罪のために降りかかってきた苦難について、その原因は彼、イエスにあると言って非難した。全国民が滅びるよりは、一人の人が人民に代わって死ぬ方が良いという大祭司の決定に同意した。自分たちの犯した罪をすべてイエス様にせいにした。本当の悔い改めとは何か。主税人や罪人たちがキリストの周りに集まってくると、律法学者たちはつぶやいて、この人は罪人たちを迎えて一緒に食事をしていると言った。ユダヤ人はキリストが罪深い主税人や罪人と交わることを非難したとあります。罪人は神の愛に良くするためには、まず悔い改めなければならないとユダヤ人たちは教えていた。彼らの見解によると、悔い改めは人間が神の恵みを得るための努力なのである。パリサイ人たちが驚き怒りを持って、この人は罪人を迎えてと叫んだのは、このような考え方からであった。悔い改めた者以外は彼に近づかしてならないと彼らは考えていたのである。実物教訓の167ページ。皆さん、神様から離れ去った魂は自分で帰ってくることはできません。迷った羊はこちらから探しに行かなければなりません。救いが与えられるのは私たちが神を求めるからではなく、神が私たちをお求めになるからである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。ヨハネ4:10。それとも神の慈愛があなた方を悔い改めに導くことを知らないで、その慈愛と忍耐と寛容の富を軽んじるのか。ローマ書2:4。神の慈愛が悔い改めに導くのであります。一匹の道に迷った羊を探し出すキリスト。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。放蕩息子の例え、兄は弟が財産を父からもらい、使い果たして帰ってきたとき、兄は自分が無報酬で働いた。今帰ってきた弟に示された愛を比較する。自分は不当な扱いを、されたのだと兄は考える。皆さん、この兄は誰を表しているでしょうか。この兄は、キリストの時代の悔い改めないユダヤ人を代表している。主税人や罪人を、軽蔑するところの各時代のパリサイ人をも指している。彼らは自分たちがひどい罪に陥っていないと言って、自分の義とする精神に満たされている。彼らは愛の動機からではなくて、報酬を望んで働いた。お兄さんは雇い人の精神を持っていた。安い賃金で働かそうとする雇い人であった。キリストが主税人や罪人を招いて、恵みの賜物を惜しみなく与えるなるのを見た。ところが、これは、ダビたちが難行、苦行によってのみ得られることを願っていた賜物であったので、彼らはここでつまずいた。それは報酬ではなくて、賜物である。キリストの勲しというのは、この無償の賜物である。 あなた方は自分自身の義で安全であると思っている。あなた方に悔い改める必要がないとするならば、私はあなた方に、用いないということを知ってもらいたい。自分の貧しさと罪深さを感じるこのような魂こそ私が救うために来たその人々である。キリストの実物教訓169ページ。あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である。エペソ 2-8。 多くの人がまず悔い改めなければキリストに近づくことはできないと考えています。そしてイスラエルを悔い改めさせて罪の許しを与えるためにこのイエスを導き手とし救い主としてご自分の右に挙げられたのである。使徒行伝 5-31。 カルバリの十字架にかけられた神の子羊を眺めるとき初めて説明することのできない食材の神秘が私どもの心に理解され、神の恵み深きことが私どもを悔い改めと導くのであります。キリストへの道28。十字架のふもとが一番最高の場所であると言っています。罪人はこの愛を拒みキリストに惹かれることを拒むこともできますが、逆らいさえしなければ自然にイエスに引き寄せられるのであります。私たちには何の功績もありません。キリストの功績によって救われる。これは無償の賜物であります。悪霊どもでさえ信じおののいている。ヤコブ 2-19。 ユダは自分の身に降りかかってくる結果を恐れたためで傷なき神の子を裏切りイスラエルの聖女を拒んだことを深く心の底から悔いたのではありませんでした。この自分の身に降りかかってくる恐れから悔い改める人がいっぱいいると、ね、サタンでさえ信じおののいていると。悔い改めとは罪を悲しむことと罪を離れることを含みます。自分の罪を認めることであります。神の御霊の囁きに従うことを伸ばし罪の生活を続けていくという恐ろしい危険であります。私どもが打ち方ないものは私どもを打ち破りついに私どもを滅びに至らせるのであります。今日御声を聞いたならあなたの心を固くなにしてはいけない。ヘブル 4-7。 キリストの義を拒む理由、そこはこの異邦人はの原則はキリストの義を拒む、ね、自分の行いによって救われる。それがこの原則が今度はユダヤ人の宗教の原則となっていたと言います。あなた方は自分の父すなわち悪魔から出てきたものであってその父の欲望通りに行おうと思っている。彼は初めから人殺しであって真理に立つのではない。彼のうちには真理がないからである。彼は偽りを言うときいつも自分の本音を吐いている。彼は偽り者で偽りの父であるからだ。しかし私が真理を語っているのであなた方は私を信じようとしない。ヨハネ 8-44-45。 このイエスが真理を語られたということ、しかも確信を持って語られたということが彼がユダヤ人の指導者たちに受け入れられなかった理由であった。自分自身を義人とするこれらの人々を怒らせたのは真理であった。真理は誤謬の欺瞞性を暴露した。真理は彼らの教えと慣習を非難したので歓迎されなかった。各時代の希望中間の257ページ。ユダヤ人たちが滅びた理由は真理を拒んだ からであります。教会がすべての光を受け入れ、掲示されるすべての義務を行って、神の節論の導きに従っていけない、いかないならば、宗教は必ず形式化して堕落し、生きた敬信の精神は失われるのである。各時代の大僧と上巻の405ページ。この真理を拒むというと、次は形式主義に陥ってしまう。冷たい形式主義に陥ってしまう。ですから、真理によって清められなければなりません。真理を受け入れ、生活に実行しないと、必ず形式主義に陥ってしまいます。礼服を着けずに宴会に出席した人々は、今日の私たちの世界の人々、多くの人々を代表している。彼らはクリスチャンであると表明し、福音の祝福と特権に預かると主張するが、自分の品性が変えられる必要があるとは思っていない。彼らは真心から罪を悔い改めたことがない。彼らはキリストの必要を自覚せず、キリストへの信仰を働かせない。彼らは悪への先天的並び後天的傾向に勝利していない。それにもかかわらず彼らは自分は高潔であると思っており、キリストに信頼するのに自分の功績に頼っている。彼らは御言葉を聞きに宴会に集まるが、キリストの義の衣を身につけていない。真心から罪を悔い改めたことがない。自分たちには罪がないと、ね、自己過信であります。キリストの十字架によって救われることを期待するが、キリストの自己犠牲の生活を送ろうとしない。どうしてあなたは礼服をつけないでここに入ってきたのですかと王に尋ねられたとき、この男は黙っていた。このことは大いなる審判の日にもそうである。人々は今は自分の品性の欠陥を言い訳することができても、その日には何の言い訳もできない。今、天で調査審判が行われている。一つの罪でも悔い改めない罪があると救われない。ね、今は恩恵期間であります。永遠のために準備をする恵みの期間はもうこれから先にはない。私たちがキリストの義の衣をつけなければならないときは、この世においてである。神の戒めを守る者のために、キリストがお供えくださった住居を継ぐためには、品性を形成する機会は、ただこれだけである、ね。私たちが天のカナンに行く準備をするのは、この地上でのみでだけであります。イエスは招かれた人で、私の晩餐に預かる者は一人もないであろうと言われた。彼らはその招待を拒んでしまい、彼らのうち誰一人として一度招待される者はない。ユダヤ人はキリストを拒むことによって自分たちの心を固くなるし、サタンの力に自己を屈しつつあった。こうして彼らは神の恵みを受け入れることができなくなった。今日でも同じである。もし人が神の愛を喜んで受けることをせず、その愛が心の中で魂を和らげ、屈服させる永続的な力とならないならば、私たちは全く失われた状態である。キリストの実物教訓、217ページ。祝福は信仰によって魂が神に屈服するときに与えられるとあります。御霊が直接に訴えるとき、突然その魂は喜んでイエスに屈服する。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝える。このキリストはユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものであるが、召された者自身にとってはユダヤ人もギリシャ人も神の力、神の知恵たる キリストなのである。私たちはイエス様の岩に落ちて砕かなければなりません。強情と背きは神の否定であり、神を否定する者は自分を悪の霊の支配下に置きます。あらゆる偶像礼拝は悪魔礼拝であります。自己否定、自己犠牲、謙遜と柔和がキリストの生涯の特徴でありました。ユダヤ人はそのような生き方を称賛しませんでした。彼らはキリストの宗教を価値のないものとみなしました。それが彼らの信心の基準に合致しなかったからであります。彼らはキリストが精神と品性において宗教的でないと考えました。なぜならユダヤ人の宗教は見せびらかし、公の場で祈ること、外見のために慈善行為をすることにあったからです。自分たちには罪がないということを全ての人に知ってもらいたかったのです。しかしキリストの生き方はこれとは全く対照的でした。彼は利益も名誉も求めませんでした。キリストの素晴らしい癒しの行為はできるだけ静かな方法でなされました。清められた生活13、14ですね。ユダヤ人たちは彼らの信心の基準に合致しなかった。自分たちの考えに偏見にとらわれていた。イエス様の生き方と全然違っていたというんですね。イエス様の癒しというのは人に知られないように、また、そのような方法で行われてたとあります。ユダヤ人がキリストを受け入れようとしなかったのは、自分たちの態度とは極めて対照的なキリストのへりくだった歩みと謙遜な態度の上でした。宴会に招待、ご馳走とはキリストを表していた。しかし皆無関心であった。招かれた客は他の興味に心が奪われて夢中であった。しかし福音の宴会の招待を受けるためには、まずキリストとその義を受けるという一つの目的を第一として、世俗的関心をその次にしなければならない。キリストの実質教訓203ページ。彼らの心を奪っていたのは世の所有物や富や楽しみで、彼らは一切に言い訳を始めた。今日も同じである。人々はいろんな言い訳をして宴会の招待を断る。永遠の命よりも彼らは現世の利益追求である。今多くの人々がそういった状態でイエス様を拒んでいます。そしてもう一つは、家庭内に分裂が起こるのを恐れて救い主の招待を断るのである。彼らは神に従うことを拒むことによって家庭の平和と幸福を確保したいと考えている。しかしこれは思い違いである。利己的な種をまく者は利己的な収穫を刈り取らなければならない。彼らはキリストの愛を拒むことによって人間の愛に純潔と健康さを与えることができる唯一のものを拒んでいるのである。キリストの実物教訓205ページ。皆さん、家庭を温かい家庭に持っていくのは母親のキリストの愛であります。キリストの愛がなければ家庭はやっていけません。私よりも父また母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしくないと仰せになった。あなた方は食べて飽き、麗しい家を建てて住み、また牛や羊が増え、金銀が増し、持ち物が増し加わったとき、おそらく心に高ぶり、あなた方の神、主を忘れるであろう。あなた方の心の内に、自分の力と自分の手の働きで、私はこの富を得たと言ってはならない。もしあなたの神、主を忘れて、 他の神々に従い、これに仕え、これを拝むならば、私は、何とありますか？今日、あなた方に警告する。あなた方は、きっと滅びるであろう。申命記8-12、14、17、19。これは、神の御言葉はそうおっしゃっています。ですから、キリストの義を第一にしなければなりません。彼らの心は神の愛の尊さを見て砕かれました。彼らはキリストの品性の美しさを見ました。だが多くの者にとってこうした者は皆無益でした。彼らは自分たちの習慣と性質とを神に従わせませんでした。彼らは天の衣を着るために地の衣服を脱ごうとしませんでした。彼らの心は貪欲に満ちていました。彼らは神を愛するよりも世の交わりを愛しました。この天秤にかけて世の愛と神様の愛を天秤にかけると世の愛が非常に重たいということですね。私の味方でないものは私に反対するものであり、私と共に集めないものは散らすものである。だからあなた方に言っとく。人にはその犯すすべての罪も、神を汚すことも許される。しかし、聖霊を汚すことは許されることはないと。サタンに従うか、キリストに従うか、その中間地帯というものはありません。不服従、すなわち死を拒む者は、反キリストの霊であります。この、ラザロの復活、病人への癒し、悪霊に疲れた口の聞けない人をイエスは癒された。しかし、ファリサイ人たちは言った。彼は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだ。このユダヤ人たちはサタンによって目くらにされた。証拠が与えられているにもかかわらず、彼らはそれを拒否した。神の光に対して目を閉じる者は、聖霊と神の力に対して無知です。聖霊の働きを狂信によるものとみなします。光を闇と呼び、闇を光と呼びます。神との生きた関係を持たない者は、聖霊の現れを感謝することなく、聖なる者と俗なる者とを見分けることはできません。彼らはユダヤの国と同じように、神の声が彼らに訪れる時期を知らないので、その声に従いません。良心の声は神の声であるのに、良心の声を聞かず、またそれに従わない老弱男女に助けが与えられません。もし人々が聖なる勧告に耳を傾ける自分自身を喜ばせる道を選ぶならば、彼らの目も耳も鈍くなってしまうのです。聖霊に導かれた下巻の170。あなたの民、イスラエルは海の砂のようであっても、そのうちの残りのものだけが帰ってくる。滅びはすでに定まり、義で溢れている。主、万軍の主は定められた滅びを全地に行われる。イザヤ書10-22-23。このユダヤ人たちは、この終末の時代に神の選ばれた民に加わり、神のイスラエルと共に数えられます。このようにユダヤ人の中に再び神のために回復される人たちがいます。旧約聖書に描かれているキリストを見るとき、ユダヤ人たちはその記憶力が呼び覚まされます。新約聖書の扉が旧約聖書の鍵によって開かれるとき、ユダヤ民族の中から魂が救われます。ユダヤ人の中から多くの人が改心します。これらの改心者たちは、主の道を整え、アラノに私たちの神のために道筋をまっすぐにするのを助けます。改心したユダヤ人たちは、将来、私たちの君、キリストを受け入れるための大いなる準備をする上で、 重要な役割を果たします。伝道の書下巻の340ページ、この聖書に詳しいユダヤ人たちが最後の時代大いなる叫びをいたします。パウロの時代から現在まで神は聖霊によって異邦人と同様ユダヤ人も招いておられる。神には偏り見ることがないからである。ローマ書2の11。ただ私のみ主である、私の他に救う者はない。イザヤ書43の11。異邦人であれユダヤ人であれ神のためであれ、望む者は誰でも救われる。今私たちのために天の至聖所で取りなして、イエス様は取りなしておいでになります。神を愛し恐れおやめましょう。では終わりの賛美歌で、契約の虹の15番。神様、真理も拒むことなく、私たちはイエス様に従っていきたいと思います。そしてユダヤ人も異邦人も、すべての人はイエス様を信じる信仰で救われるのであります。どうか、この神様の憐れみ、イエス様の憐れみを無駄にしないように、私たちは今天の至聖所で取りなしておられるイエス様に目を向けて、一人一人信仰と悔い改めを持って、見上げることができますように導いてください。この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、 できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。